ということで、まあ、今日最後の質問ということで、
はい、
山田くんがとっておきの質問を用意してきましたので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
僕のパートナーも声楽家を卒業した、まあ、率直に言うと、まあ、音楽家というか声楽家というかの人と一緒に時間を過ごしていくにあたって、
はい、
その相手が音楽とかに関わっている人が持っているオーラみたいなものにとかあり、ケオされてるなみたいな演者と観客だったら、まあ、その関係は別にいいじゃないですか、
はいはい、
でもそれが
身近にいる
日常にいる時、その圧にどう、まあ、対抗するべきなのかとか。
すごい簡単です。要は私の妻も歌出身なんですね。声楽家出身なんですね、
はい、
今はちょっと違う仕事をしてますけど、はい、簡単です。相手と同じくらいでかい声で喋る、それだけです。相手と同じくらいでかい声で喋る、それだけです。声が小さいと負けます。ケオされてるのは山田さんがもの静かだからだっていうだけです。相手と同じ声量で喋る訓練をされれば、多分家庭内の関係も対等になると思います。ただそれだけです。
なるほど。
隣で爆笑してる人がいるんですけど
声で、
いや、あのね、ほんとね、やっぱり声の大きさって走るのが速いとか、
はい、
身長が高いとか体重が大きいみたいなのと同じで物理的なパラメータだと思うんですよ。
そうですよね。
なのでケオされてると感じられるのであれば、
はい、鍛えないといけない。
そう、大きな声で常に喋るっていう、それだけでね、もう全然変わると思いますよ、
関係性が。
もうなんかあの隣で涙流してる人がいるんですけど
そうですね、実は、
はい、
数日前にもなんかそういう会話をもっと声出せみたいな
やっぱりあの我々同窓生の声楽家であることを前提に話しますが、うん、まあ、よかれやしかれなんですけれども、うん、普通にこうやってめちゃくちゃおめえうるせえよってなることはあんまりないんですけど、
うん、
やっぱり声の、まあ、周波数っていうんですかね、波ってやっぱ物理だなっていうのを、
物理だなっていう、こういう感じですかね
すいません、
ちょっと山田さん物理だなってやってみてください
物理だな、
それをねちょっと倍ぐらいに構造を増やして
物理だな、
もっと高低差を
物理だな、
今いいとも、
あのね、多分ね、これはね、一方的なあれじゃダメで、山田さんのお連れ合いの方はですね、どうやったら山田さんが大きな声で喋れるようになるかをですね、伝授されるといいかと思うんですよね。具体的に、解剖学的かつ生理学的に。
それレッスンやん。
いいじゃない。
金。
家庭内の場合それは資本の移動であって
贈与贈与
贈与ですらないんじゃないですか。
レッスンしたら贈与なのかな、これ
世代が一緒だと贈与ですらなんないじゃない
ですか。だってそれで敵に塩を送るみたいな話いや
敵だった味方じゃないのか。
いや、でも本当にですね、この間過去最高にひどい夫婦喧嘩の時に最後、お前声出てねえんだよって言ってしまった自分がおりまして、
それは
腹から声出せって言ってしまったんですよ。
だいぶモラハラですね。
いや、でもやっぱりその自分が声を出している、言葉を発しているっていう実感がない。
ただね、山田さん今ね、ポッドキャストだと伝わらないと思うんですけど、
はい、
大きな声出してるだけじゃなくて
ボディーランゲージ、
自分が大きな声を出してる実感がないって、今ね手を3回か4回グッて握りながら下に落とし込むっていう動作が入ってるんですけど、
ちょっと
これがナチュラルに伴うっていう、
うん、
これですよ、これ。
ぜひアドバイスをお願いしたい。
はい、同じぐらいの腕力を身につける。
無理。
その腕力ってのはその同じ声の大きさになるっていう意味の腕力。だ、腕力っていうよりもその横隔膜の。
だって根本さんだって無理なのに。
いや俺も無理だよ、やっぱり声楽家の。でも、はい、でも、
はい、
もう一つはうちの場合はどんなにエキサイトしても理屈で飲み込んで返すっていうやり方で対抗するんですね。相手感情的になればなるほど、うんそうだね、それはそうだね、それでこうだよねっていう風なのを貫くっていう。相手めっちゃイラつくんですけど。
根本さんは喋り続けるタイプですか？
喋る量はあまり変わらないけど、私は割とこのくらいのテンションで喋り、妻はまあ感情の起伏に応じて喋るタイプですかね。
僕結構黙っちゃうんですよ。
あ、でも私も黙りますよ。で、黙るとやっぱりイラつかれますよね。でも感情的になってる人への対処法って多分二通りな気がするんですよ。殴り合いをするかサンドバッグになるかだと思うんです。殴り合いをするなら勝たなきゃいけないと思うんですよね。つまりそれが手を出すのか口を出すのかは別として、やるならやり返すぞっていうスタンスでこう向き合うか、殴ってくるならなんか右の方を打たれたら左の方を出せっていう感じで、とりあえず受けに徹して相手が冷静になるところまで待った上でこう届く言葉をで語るという、どっちかしかないんじゃないですかね。あとはもう向き不向き。
私結構エキサイトすることに冷静になるタイプで、
はあ、
正論で相手を殴っていくみたいな。
まあまあそれよくあるやつですね。
しかも声が周波数的にあれっていう話で、あ、
それね、そのパターン、
はい、
私もね、一緒にちょっと演奏した時にすんごいなんかあの暗いかかったことがあって、
そうですね、ほぼ殴り合いみたいな
みたいなが、あの
今年ありましたね。
そう、口論になりかかったのがあるんですけど、とりあえず戦略的撤退っていうのがやっぱり良かったかなと。
撤退はありな、うん、
分かった、とりあえずそれで行ってみようか。
だそうです。
あの僕よく思うのが、仕事先だとできることがやっぱり家庭内だとやりづらい、いやできないってことはよくあると思うんですよね。それはあのいろんなことにおいて、
うん、
そこで大事なのは適度な距離感というやつじゃないかと。相手が距離感を失ってると感じた時にはこちらが距離感を設定してあげるのが大事じゃないかなと思うんですよね。
なるほど。身にしみる。
お二人であの共同経営者やってるとなおさら難しいですよね。
仕事はいいんですけどね。
あの家庭が仕事なのかっていうとまた難しい問題を払いますね。
そうですね。
ちょっと一般化して喧嘩になるほどロジカルになる相手っていうのは多分一定数いるんだと思うんですよ。
はい、わかります。
でその時に僕はその話している内容にダメージを負っていたと思っていたんですよ。そのロジカルに詰められてこちらが反撃不能になっていると思ったら、そうではなく物理で殴られていたのではないかみたいなことがこの間
わかります
話になったんですよ。
だからやっぱりね、あのロジカルにマシンガントークできる人ってのは最強ですよね。
しかもいい声だ。
そう、いい声。いい声で、下手するともうなんかあのディベートですらなくて、あの潰しにかかるレベルで喋るっていうのは本当に迷惑ですよね。
実感がこもりすぎて。
ねえ、
い
や、一般の、一般の、一般の。
一般の。
でも例えば、その相手との議論の仕方って国をまたぐとやっぱりやり方が変わって、
はい、
フランスにいた時に、まあ、フランスの大統領選挙のディベートは大人げないってのはすごい有名な話なんですけど、
うん、
フランスでは相手に最後まで言わせない、 相手の議論を途中で潰して黙らせるのが正しいディベートって教えですよね。でこれ英米系のディベートあたりとかするとすごいキーにするらしくて、なんでフランスの大統領選挙あんなになんか大人げないんだけどな、ただ相手の言い分を聞いてから弱点をついてそこでなんか反応するのがスイちゃんなんじゃないかみたいなことを言ってて、お国の違いだからねみたいな、最後まで言わせたら負けなんだよっていうことを真顔でみんなが言っているっていう不思議な光景だったんですよね。
一文が長いしねフランス語は。
あの相手が喋る気をなくしたのは負けみたいな、そうなんかこうほぼなんか殴り合いなんだよね。
いや本当だから今回なんかやはり声というのは物理だなと。
でもね徹底すると逆もできるんですよ。
なるほど。
つまりサンドバッグになるってのはどういうことかっていうと、
はい、
一方的にやらせると、うん、殴らせると、
うん、
相手はちょっと気が晴れるっていうか、
うんうん、
もしくは疲れるか、
うん、
気が済むかしてちょっとテンションが下がるんですよ、
うんうん、
下がったところでさあ行こうかっつってとうとうと詰めるってい いう反撃の仕方もあるので、一旦食らうかもしれないけどその後で食らってる間に、はい、相手の論理矛盾をしっかりと分析しておいて相手がちょっとなんか落ち着いたところでそれを冷静に詰めて、で最後に僕も悪かったけれども今後はお互いの落としどころを見つけるためにお互いに努力していこうかみたいな感じでうまく収めるとよろしいのではないかと。
なるほどね。参考になりましたでしょうか。
まずは一定時間は耐えないとい
けない。そう最近はねだから今回はまずお前はファイトする気がない、控室でずっとこもっている状態なので、まあこっちはずっとリングで待っているのに全然ファイトしに来てくれないから控室まで降りていってボコ殴りにしてるみたいな状態だったねっていう話をしたんですよ。
でもそれはとりあえず殴りに来てくれるだけまあありがたいんじゃないですかね。
おお、その通りだと思います。
関心がなくなると良くないですかね。
なるほどね、うん、
部屋にこもった相手をノックしなくなったら割とこうパートナーっていうのは危機だと思う。
最後のね、
うん、いやでもねこれ仕事でも何でもそうだと思うんですよ。言っていいのか分かんないけど、
うん、
見捨てるとみんな何も言わなくなりますよね。見捨てるとっていうか見込みないなと思うと、
うん、
だから優しくされたらやばいみたいなやつってあるじゃないですか。サンドバッグになるっていうのは物理的にでかい声で詰められることを一回受け入れるっていう。諦め。
どうですか山田さん、参考になりましたか。
しみる
しみるアドバイスいただいたということで、
はい、
今回は根本さんゲストでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。本当に。